ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいまテストのマイク中、ハンスケです。
はい、ただいまテストのマイク中、スノーです。
はい、ただいまテストのマイク中、高野です。
はい、なんか突然テストの打ち合わせの段階でこんな入りに決まりました。はい、特に前振りはなしで入っていっちゃおうかと思いますが、今回はスノーさんが美術展に行って、
はい、なんだっけ、はい、なんだっけ
ルーブル美術展に行ってきたよというお話。
はい、
はい、タコノブックラジオも始まりまして、美術関係のお話と、はい、そちらでもやっていくんですが、それに絡めてといいますか、ただいまの方でも美術関係一回取り上げようかということになっております。ということで今回はルーブル美術展にスノーさんが行ったんだけども点々点みたいなお話になります。
はい、
美術展、これはどこでしたっけ、はい、美術館は
国立西洋美術館東京上野です、うん、ルーブル美術館展ですね。
ああ、美術館展ね、
はいはいはい、でサブタイトルが17世紀ヨーロッパ絵画というサブタイトルでした、
うんう
ん、はいはい、
これ前になんだっけ、スターウォーズ展だかなんか、大ロボット展だっけ。
大ロボット博は、あれは科学の方ですね。国立科学博物館だっけ。
うん、
科学
博。
それも上野
上野です。
そうなんだ。あそこいろいろある、
西洋、はい、いろいろあります。スターウォーズ展はどこでやったんだっけな、上野だったんだけど、西洋美術館だっけあれどうだったか忘れてしまいました、
うん、なんか違うっぽいね。
そうですね、うん、でも上野に美術館は他にもありますよね。
なんか
西洋じゃない、
ね、いくつもあるの、
うん、まずそこら辺からおさらいしないと
上野に美術館はいくつあるんでしょう。
国立西洋美術館、国立西洋美術館ですね、まずね、
うん、
はい、
あと芸大のところにありますね、
うん、
はい、
芸大の付属の美術館があって、うんうんうん、
あ、
で、あと上野の森美術館って言いまして、うん、上野駅のすぐ真横にある上野の森美術館、文化会館のちょっと奥まったところにある、
おう、
はい、
そのところ
ですね、
うん、
で、まあ、あとは、まあ、東京都美術館といいまして、
うん、
昔、今はどうか分かんないんですけど、昔公募展の発表はみんなそこでやられてて、
うん、
で日展とかも全部そこで、
あ、
そうですね、っていうところですね。ご美大展とか、
はいはいはい、
美大の卒生と卒生卒業制作とかね、
うん、
はい、はい、あとはだから、まあ、国立博物館でいろいろやるときもありますしね。
おお、
うん、 まあ、今挙げただけでも5つぐらいですかね。
そんなにあるのか。
じゃあ上野で、うん、ありますね。
上野の美術館で何かやってるからといってもどこだか分かんないよ。じゃあ
うん、だから場所は一応ちゃんと確かめていかないとね違うところに行っちゃいますっていう感じ。
あれ駅から上野動物園に向かって右手にあるのは何美術館？
あれは西洋美術館ですね。
あ、そこか西洋美術館ですね。
で、そっちの美術館、うん、一番近いのがだから西洋美術館の左が文化会館っていって、あのクラシックのコンサートとかよくやってるので、その左手をずっと左にずっとっていうかちょっとそのお隣ですね、左手の先お隣行くと、うん、上野の美術館ですね、うん、でまあその西洋美術館過ぎて、うん、西洋美術館過ぎて、まあ、広場みたいなとこ出て、
うん、
その広場をまっすぐ突っ切っていくと東京都美術館になるんですね、
うん
うん、
はい、
あの丸い、なんどういうんだろう、ステンレスみたいな丸い、
うん、
でっかい玉があるとかなんですけど、
あ、じゃあそこは知らないな。
うん、そこはあんまり行かないかもしれないです。だから公募店とかが多いから、
うん
うんうん、でまあ広場を右にずっと行くと国立博物館 で、
うん、
でその国立博物館過ぎてっていうか、まあ、国立博物館の前の道をずっと上がっていくと芸大があるので、うんうん、そこに美術館がありますね。
お、なるほどね。
うん、
そこそこ、まあ、今回は国立西洋美術館であったということで、
はい、
スノーさんが行ってきたんですが、点々点の部分はどういうことだったんでしょう。
はい、あのね、うん、まあ結局子どもの校外学習、遠足じゃないんです、遠足って言いそうになっちゃうんですけど、
はいはいはい、
一応名前は校外学習ですけど、
うんうん、
まあ何のことはない、あの電車に乗って東京まで行ってこいっていう、そういう
遠足、はいはい
はい、ちょっと社会勉強しなさいっていうかね、
うんうん、
まあどうも、林間学校の班行動の予行演習みたいな感じらしいんですけど、はい、うん、なので、結構朝早く、まあ、ラッシュ時よりちょっと後ぐらいな、うん、あの時間に、
うん、
こう子供たちだけでこう各班ごとに行って、
うん、
あの上野駅で待ち合わせて、うん、先生のチェックを受けて、うん、で上野公園内にある施設を2つ以上回りなさいと、
うん、
ということで、
はいはい
はい、みんなそれぞれ行きたいところ、まあ、いっぱいありますからね、科学博物館とか、
うんうん、
その西洋美術館もあるし、あとちょうどアシュラ展をやってるのはどこだったか忘れたんですけど、
うん、
アシュラ のあれもやってましたし、
うん、
まあ、動物園もあるし、
うん
うん、あと子ども遊園地っていう中学生が行くとかなり浮くような施設もあるんですけど、
あ、はいはいはい、ありますね、うん、
で、まあ、そこら辺を回るということで、
うん、
うちの子供の班は西洋美術館と、
うん、
子供遊園地と、はい、あと上野動物園という、
はい、
その3つを1日で回るっていう、まあ、1日っていうかね、10時くらいから3時半くらいの間に回るっていう、かなり盛りだくさんだ、
お、大忙しですね、
はい、大忙しなんで、
うんうん、
で西洋美術館は最初のコースなので、
うん、
まあ、着いたらすぐ行ったんですけど、
うん、
多分混んでる、めちゃめちゃ混んでるんですよね、まあ、特に日曜日とか、アシュラもすごいらしいですけど、
うん、
それで、その時は00分だったんですね、待ち時間、
ほう、
結構人はどんどん入っていくのは見えたんですけど、
うん、
でやったーっていう感じで行ったのですが、
うん、
もう、やっぱり並ばないと見れないんですよね、普通 の、はい、の美術展の少し混んでる感じって言ったらいいんでしょうか、ぎゅうぎゅ
う
ではないんですけど、
うん、
並んで一緒に歩いていかないと見れないので、
あ、はいはいはい、
結局お子様たちのタイムスケジュールには それ、はい、それを許容できないと。
なるほど。はいはいはい。
一緒に並んでると多分2時間近く並んでみる
よう
にな
る。
そうです
。
そもそもね、あの、美術館っていう、あの、選んだのは、
うん、
だって、ただ、見て出てくればいいんでしょっていう、そういう、楽だからという。最初からまあ、最初から見るつもりっていうか、そういうつもりは全くなさそうな、
はいはいはいはい。
子供たちについていったので、
うん。
うん。あの、ただただ、なんて言うんでしょう。部屋の真ん中に佇んで人の一番少ないところ、
うんうん、
あの周りは壁面はみんなこうあの人垣なので、
それはそうですよね。はい、そうか。
ぐるりと周りは全部人で、
うん、
しょうがないから真ん中にいて、
うん、
真ん中からちょっと高いところにある絵は見える。
うん、ああはいはいはい。
ただ遠くて小さいっていう。
はいはいはい。
大きい家は割と下にかかってるんですけど、
うん、
そうなると、あれなんですよね。やっぱり、純度に沿っていかないと入れないので。
うんうん。
はい。
まあでも、うちの息子は、車椅子であることを、最大限に利用して、
うん、
横からひょこって入っていってましたけど。
うん、私も、まあ、お話聞いてそうかなと思ってたんですけど。
そうですね。
なるほど。
他の一番前で。
うん、そうそう、ついていけないっていう感じですね。で、まあ、他のお子さんたちというか、他の子たちは、
うん、
もう、そういう感じで、一つの部屋に5分程度しかいないので、
うんうん、
確か4つぐらい部屋あるんですけど、
うん、
で全部でこっち20年終わっちゃったんです
もったいない。
もし20っていうか、うん、3、4、12ぐらいじゃないですかね。
あ、
入って出るのにやっぱりな、あのちょっと時間かかるので。
ああ。そっか。じゃあ、ルーブル美術館展を見に行ったんじゃなくて、こう、西洋美術館の中を見に行ったような感じだったんですね。
まあ、そうですかね。まあね、中学生タダだっていうのもね、ちょっと問題だと思うんですよね。
あ、中学生がタダですか？
ただ、中学生もタダ。
へぇ、
あ、今中学生なんですよ、うちの息子。
中
学生タダなので、
うんうん、
生徒手帳さえ見せれば、うん、あ、いいよって感じなんだけど、
はいはいはい。
まあ、はっきり言って、あそこ、こう、お金1500円だったかな、一般1600円だったかな。
そうでしょうね。
うん、それを払って見てるそばを中学生の、まあ、1年生なんで小学生毛が生えたような連中なんですけど、
うんうんうん、
そういうのがなんかごじゃごじゃ言いながら歩いてる、いられたらなんかちょっとお前ら出てけって言いたくなると思うんですよ。はっきり言って。あれはお金取ってもいいと思うんですよ。たとえ中学生でも。そしたらもう少し考えるんじゃないっていう。まあ、そもそもお金が高いから来ないっていう選択肢があったと思うんですけど。
あ、
うん、
これ、
まあ、ちょっと中学生には見ない、普段で
も、そうですかね。普段でも、なんか、西洋美術館自体も高校生以下が無料らしいんですね。
あ、う、あ、ん、だから、
うん、だから、料金取るのは大学生からなんでね。うん、
なるほどね。うん、
まあ、内容にもよると思うんですけど、
うん、
そうで内容に、
まあ、そこら辺はちょっと、ね、高野さんの解説を
解説できるかどうか、
はい、ちょっと内容がね、
うん、
中学生にはちょっと難しいっていうかな、
難しいかもしれない。美術の教科書にまず出てくるのかどうか、美術っていうかね、
うん、
中学校だと美術ですね、美術の教科書に出てこないんじゃないかな、最近だったら。
まあ、かなりは、うちの息子の美術の教科書を見るとかなり広範囲な感じで、美術の授業っていうものでは面白いと思うんだけど、
うんうん、
ただ、古典的な、僕らの時代の割とこう古典的な
、
やつは減ってますね。
あ、
じゃあ、よっぽど新しいそうな。
まあ、1年生だから、まだほら。大した進んでない、うん、授業その
なるほどね、
言葉、うん、
まあでも興味がある子とない子じゃね なかったらもうアウトでしょうね。
ね、うちの息子は少しはあったみたいで、
うんうん、
見たい、あの、こう見れる、見たい絵じゃなくて、
うん、
人がたかってるところは自動的に見れないので、大きくて割と横が、横からすすっていけるところには行って見てましたけどね。
おー、なるほどね。うん。そっかそっか。高野さんはもうその頃って興味あったんですか？
ありますね。私、広島時代から見に行ってたので、
うん、
あの、ぼっちぼっち、多分、高校、まあでも、関東出てきたのは高校入ったぐらいなんでね、まあ中学ぐらいから見に行ってたんじゃないですかね。広島の美術館で、私、ピカソ展とか、
うん、
あと、その、今回の、ルーブルの、
うん、
あ、今もカタログ持ってるんですけど、
うん、
なんかボルドー美術館展とかいうの見に行った覚えがありますし、
うん、
でそのピカソとかものすごい手とかすごいうまいんですよね、もちろん、
うんうんうん、
もうびっくりそこにもうそこに手があるみたいな、ものすごいな、
リアル
絶賛を見て、すごいそれがすごい強烈に印象に残ってますね。で、まあ、そのピカソのピカソらしいそういう絵も、キュビズムとかの絵も見て、うん、なんでこの人は小さい時こんなうまかったのに、うん、大人になってからこんな絵描くようになったんだろうとかね、
はいはいはい、
うん、そんなのをまた勉強じゃないですけど、こういう理由からだみたいに聞いたりした覚えはありますけどね。うん、
スノーさんは子供の頃って美術とかって興味ありました？はい、
まあなんか親がね好きだったので。
あ、そうなんですか。
結構連れて行かれましたね。
へえ。
だからこの時代よりはもうちょっと後の印象派の絵とかが随分たくさん、
うんうん、
当時ね印象派流行ってたんですよ。
はいはいはいはい、はい、うん、ありましたね。
僕が子供、
うん、
ね、で、あのやっぱりこういう企画で美術、あの企画の印象派の時代の企画の美術展がやってきてたので、
うんうん、
北海道、
うん、
よく見ました。
へ
え。でもなんか中学校の時ね、あの、うん、学校でチケット配るけどって言われて、
うん、
あの美術の先生のところに、うん、すいませんって言ってくださいって言いに行ったら、君たちには早すぎると思うよって言われたんですけど。
そうだった。
な、はい、何点だったんだろう。
いや、それ印象派展でした。
印象派展、
うん、それもどうかと思いますけどね。なんでそんな、
いや、
シャットアウト
した。枚数がなかったんじゃないか。
ああ、そういうことか。
よく分かったです。自分が行きたかったのかもしれない。
自分が行きたかったの
ね。よく分かりませんか、
うん
うん。まあ、でも、あの、僕は確かあの時は親に連れられて見に行ったような気がします。でもその頃だって、その頃と比べれば随分大盤振る舞いですよね。どうなのかな、昔はどうなったの、お金、やっぱり中学生だったらお金取られてたのかな、
うーん、
僕覚えてない。
子供料金とかでね、あったような気がするんですけど、
うんうんうん
うん、子供料金ってあったような気がしますし、ただね、はい、今回のも国立の美術館だからっていうんで、
うん、
その辺がね、うん、考慮されてるんでしょうね。
まあ、そうですね。まあ、あの、高校生なんかはかなり遠くから来てましたね。
そうでしょうね。
なんか、こう、一番北は多分宮城。
お、
宮城、山形。
お
来てます。修学旅行のルートに入ってる可能性が。
はい。修学旅行なのかな？あ、そっか。修学旅行っていう可能性はあるね。
うんうん。修学旅行かもしれない、
ね、まあ、うん、高校生はしっかり見てますよ、やっぱり。
はい、
うん、ちゃんと列に並んで。
はいはい。
高校生は大体部活とかでただけもらえたりしますね。
ああ、
そうなんだ。
はい。
そこ、美術部とかに入ってるとそういう特典があるんだ。
ありますね。まず最初に優先権が
うんうん、うん、
来ます。大体ポスター貼ってくれないかみたいに、こういう件あるけど、 て、
はいはいはい、
でまああの残念ながら招待券が手に入らなくても割引券ぐらいはなったって感じでね、
うん、なるほどね。いやなんかそういうのってこう、まあ、興味があって自分で、ね、見に行くっていうのはあれだと思うんですけど、うん、そういうのに興味を持たせるというかこういう機会を与える、高野さん、はい、きっかけは何だったの？この美術展に足を運ぶようになったきっかけって。
じゃあやっぱりその部活に入ってからですよね、美術。
ああ、そうかそうかそうか。
うん、それが多いですし、うん、あとやっぱり広島からこっち来た時に行ったら上野、なんか東京に行くって言ったら上野が最初に泊まるとこなんでっていうのもあったかもしれないですね。上野に行ったら美術館いっぱいあるし、
うん、
でま、もう絶対東京じゃないと見れないようなすごい展覧会とか来ると話題になりますからね、
うんうん、
やっぱりそれは見とかなきゃって感じでね、
うん
うん、やっぱりそれ高校の頃から自分で行き出したんだと思うんですけどね、
うん
うん、中学の時とか、うん、
スノーさんみたいになんかね親御さんが好きでこう一緒についてって見るうちになんか興味を持ってとかっていうこともあると思うし、
うん、でもどうなんだろう、あの親はだから時たま連れてってくれたわけですよね、そういう、
うんうんうん、
だって変なのかやったら広島の方でね、
うん、
でもう私だから広島いた中学時代に、
うん、
あの坂本龍一のコンサート見に行ったんですよ。
ほ
う、うんうん、その頃の教授があの未来派野郎をやってた時で、
うん、
その未来派野郎は何であるかというのをよく音楽雑誌にわーっと書いてあるんですけど、
はいはいはい、
その未来派っていうのがその美術の一派だったっていう話をずっと読んだりとかしてたから、
うんうん、
やっぱりその辺で現代美術もまあまあこういったもんかなぐらいは分かってたんですかね。それでその感覚であの埼玉の方来て、
うん、
で東京でわあこれも見たいあれも見たいみたいな感じになって、
うんうん、
でちょうど絵も描き始めてっていうことで見に行き始めたんだと思うんですけどね、うん、
おなるほどね、
うん、でピアを毎週見てはあでもないこうでもないってね、やってたんだと思う。
あそうなんだ、うん、そもそも自分でこういう展示を見たいと思って行ったことってありますか？
はい、ないです写真展ぐらいだろあのいや絵はね、
うん、
嫌いではないですけれども、
うんうん、
並ぶのがダメでしょ。
はいはいはいはい
並ぶの耐えられないんですよ。
うん
あの、まあ、今回は実はあの20分で終わって結構ホッとしたんですけど。
あそうなんだ、
とてもあそこにはいられないですね。
あの
人の多い中には
でもよく考えてみたら私がこう見始めた高校とか、まあ、大学の頃とかって、
うん、
そんなに人がわんさか押し寄せてどうしようもないっていう展示なかったんですよね。
うん、
なんかこれは
行けば大体入って、
うん、
あのまあ、中では混むけれど混むっていうか、まあ、ちょっと引かなきゃいけない時もあるけども、
うんうん、
大体その人に入れたのばっかりだったと思うんですよ、
うん、
で最近になってから割とこう何時間待ちとかそういった展示が来るようになったのかそういう話が来るようになったんで、
うんうんうんうん、
昔ってそんな並んだ覚えないんですよね私。
あそうなんだ、
うんもうまあ、北海道の美術館しか行ってないのであれなんだけど、
うんうん、
同立近代美術館とかあの当時最新だったんですよね。
うんうんうん、
僕は小学校ぐらいの時にできたのかな、
うん、
すごい最新で、はい、広くて、
うん、
あのゆったりしてて、
うん、
そんななんて言うんでしょう並ばなきゃいけなかったっていう記憶はないですね。なんかすごく贅沢に見れてた、今思うと贅沢な環境で見れてたんだけどそれが普通だと思ってるからあんな、 ね、エッフェルメールのレースを編む女なんて、
うん、
もうアリ、砂糖に群がるアリのようでした。
なるほど、ね、
ちょっと高いところにあるんだけど、
うん、
まず絵が小さいのでさっき言ってましたけど、
うん、
でちょっと高いところにあるもんだから、
うん、
まあ、後ろからでも、まあ、見ようと思えば見れるわけですよね。
はいはいはいはい。
だから余計人混みがそこだけこう、なんていうんですか、こう、
うん、
下のような形っていうんですかね。
はいはいはい。
って
した
ああいう形、ビヨーンって伸びてて。
うん。
で、一番後ろに立ってたとなんだかわかんないんですよ。双眼鏡が欲しいぐらいです。あとやっぱり、うん、あとやっぱり絵の保護のために若干暗いので、
うん、
なんかあんまり目が良くないから結構辛いですね。
ああ、なるほどね。
あ
ね、
こ
んな風に上にある
ライトとか持ってくしてる。うん。
ほん
と？ひどい人はペンライトとか懐中電灯で照らしちゃう人いるんですよね。
うわ、
それ怒られるよね。
まあ多分最近怒られるんでしょうけどね。うん。
だからちょっと息子なんか車椅子だったからかわいそうでしたね。よほど肩車してやろうかとは思ったんですけど、僕はもうあくまでも補助でついていってるんで、補助の先生がね、
うん、
こう学習ですから補助の先生と一緒に回ってるんですけど、あと班の子供たち、
うんうん、
で僕はまあ階段とかなんかいろいろ緊急の場所があったら手を出すっていう形で、
うん、
ストーカーのように後ろからついてるん
ですけど、はいはいはいはい、
でも本当だったらこう肩車とかして見せてあげたい感じなんですけどね、うんうん、多分彼はほとんど、まあ、だいぶ他の子供たちと比べるとだいぶ見てたんですけども、
うんうんう
ん、あんまり10分しか見てなかったと思いますね、
うん、
結構大きいねクロードロランのこれトップページにあるけどオデュッセウ、はい、なんだっけ、クリセウスの父親の元に返すオディッセウスというやつ。結構これとか見応えあって大きかったんですけど。はい、彼は端の右端の方からなんか人が4、5人いるところを見てたような気がします。
あ、そうだった。
右端の下の方から。
はいはい。
上の方はちょっと角度がきつくて見れなかったんじゃないかな。
なるほどね。なんか美術その混んでるやつってもう本当に人の流れができてて、その見たいところで立ち止まれなかったりするのってあるじゃないですか。
そう
ですね。ああいうのになっちゃうと僕も確かに、
うん、
か、うん、ちょっとって感じはするんですけどね。
アシュラ店をコースに入れた班は、
うん、
行ったら2時間待ちですって書いてあって、
うん、
それでこれはダメだって判断して、
うん、
現場の先生に許可を取って、
うん、
そこはパスしますと、
うん、
ほうほうほう、
まあどうせタダなので、
うんうん、
パスしますって言って諦めたそうですけれども、
へ
え、でもまたね残念な話、うん、うん、
まあ、
どうかしらね、はい、どうぞ。
来てる人の、あ、すいません。来てる人の、あれを見ると、
うん、
年齢層とか見ると、やっぱりかなり年上の人が多いので、
うん、
ま
あ、結局、平日の昼間に展覧会見に行けるっていうのは、そういう層になってしまうんだと思うんですけど、結局、そういう層の人たちが今いっぱいいて、
そうなんですね。
で、そういう、芸術とかそういうのに見に行ける余裕もあると、時間もあると
、
うん、
はい、
で、まあ、結局そういう人たちが群がるので、そういうことに、そう、さっき言ったように、
そういう、ね、
ということに、うん、なっているんでしょうね、うん、
はい、中高年の方々ね、
そういうことなのか、そういう世代が今、増えてきてるっていうこと、
は
い、
まあ、リタイアした皆さんがね、見に行けなかったものをどんどん見に行ってる感じではないでしょうかね。
うん、40代の働き盛りのお父さんが見に行くとは思えないもん、平日。
そうですよね。
まあ、まず時間的に無理です。でも日曜日は多分、はい、 好きな人は見に行くんだろうから余計プラスアルファで困る
ろうね、なりますね。
うん、でもその時代的なところで言えばさ、その僕らが子供の時代にもそのリタイアした人たちはいたわけじゃないですか。
はい。
いや、あ、そうか。う
ん、そのまあその数、そのリタイアしてた世代の数が違うのかもしれないけど、
絶対、はい、
どうなんでしょうね。その美術に対する余裕というか、そういうものが出てきているということなのかね。
出てきてるんでしょうね、やっぱりね。
まあ、修羅展はらしいですけど。
ねえ。
だあれは普段幸福寺だっけに行けば見れるっていう話。いや、あれそう。
見れますね。
見れるって、あの、いう話なので、なぜわざわざっていう感じもしないでもない
、はい。まあ、東京で、あの、現地でとか東京で見れるっていうふうにね、
うん、
初の公開とかって出ちゃうもんですか。あとはね、あとはテレビでやっぱり放送しちゃうと、
う
ん、あの、日曜日に行かなきゃって、ってことになるんですよ。今回このアシュラ像を運ぶ人たちの物語っていうのもどっかでやってましたね。
あ、そうなんだ。
あの、アシュラ像を運ぶあの、とある、あの、流通の会社の人を、
うんうん、
あの、うん、それこそトップランナーとかああいう番組で放送したんですよね。
ああ、へえ。
それだけじゃなくって、あと BS とかも含めるとものすごい数、やっぱり、紹介されてますしね、
うんうんうん、
雑誌なんかでも紹介されてるはずですんで、5月14日現在で入場者50万人だそうですんで、テレビでやるとやっぱりすごいですよね。
そう、美術系のテレビ番組って、その高野さんが学生時代に、
はい、
部活とかでやってた時代と比べたら増えてないですか。
まず増えてますね。大体チャンネルが増えましたんでね、 BS っていうことでね。
ああ、そうかそうか。
まずだから普通 あの教育テレビだったら日曜美術館 で、
うん、
でこの間あのスノーさんがおすすめしてくれた美の壺っていうのがまずありますね、
はい、
うん、それもあの普通の教育でも確か BS でもやってるはずですし、
うん、
あと特番でね、いろんなそういうのが出てきますしね、
うん、
で最近のだいたい展覧会とタイアップしてそういう番組作って流すっていうのがあるんで、
うんうんうん、
それを見てくる人もたくさん、
うん、
いるんだと思う。昔よりはね断然増えてます、うん、
は
い、
日テレなんですねって
。あ、日テレなんだ。
日テレがスポンサーなんですよ。
おー、なるほどね。
で、まあ、スポンサーがいるのに、なんで1500円取るんかって話もするんですけど。
あ、
うん、まあ、中学生以下無料ってことで、ね、
まあ、国立だから
ね。
なるほどね。
なんかこの日テレとかでね、特集番組も組まれてるはずですしね、
うんうん、なるほどね。でその学生の頃ってテレビでそういう美術を扱ってる番組ってやってました？
あ、でも日曜美術館ぐらいじゃなかったですかね。
え、日曜美術館ってそんな前からやってんの？
長いですよ。
へえ。
しかも長いですよ。
ちょっと昔からやってるような気がしますね。
あ、そうなんだ。
いつからか忘れちゃうんだけど。でもまあ、多分、もっと昔から美術系の番組っていうのは、一つはあったと思うんですけどね。教育テレビって言ってた時代があったんだけど。
民放とかでは？
いや、あるでしょう。
昔から。
民放とかでもね、昔あったと思うんですよね。何だったかな、すいません今パッと出てこないんですけど。
あ、見たような記憶はあるんだ。じゃあ、
なんかあったと思うんです、日曜の朝あたりにね。 あると思うんですけど、うん、ちょっと今パッと出てこないですけど。
あ、そうなんだ。昔からあるにはあるんだ。
あると思いますね。
うん、まあね。まあ、ただ今、これは何を境にしてか分かんないけど、僕はなんとなくバブルを回避してこういう風になったような気がしないでもないんですけど。
うん、ああ、はいはいはい、なるほどね。
ですね。そうじゃないですかね。
うん、
日本に、どんどん向こうのね、超、うん、超著名な美術館から、
うん、
美術費を借りてきてやるっていう、
うん、
そういうのがバンバン来たのは、うん、なんかそういう時代からのような気がしないでもないんですよ。
うん、
でも入るしね、なんか、
まあ、バブル派とかね、
買っちゃおうって人もいっぱいいたし、買っちゃおうって企業とかいっぱいいたし、
うん、日本の場合ね、そういうのがもう現代美術がそういうのには行かずに、もう印象派とか、
うん、
ね、あとルネッサンス時代とかね、
うん、
そういった作品を買うことにやっぱり向けられちゃったのでね、うん、
こういうところに目が行くのってどうなんだろうなっていう、こういうところに目が行く余裕がないといけないんだろうけど
どうなんだろう。いや、まあ見に来てる人はそれなりに好きで見に来てると思うんですよね。
うんうん、
そうです。
うちらの僕がついてた中学生たちは別にして、うん、特にお金を払って見に来てる人は好きだから見に来てると思うんで、
うん、
あれは逆になんか小中学生入場不可とかさ、
うん、
それくらいでもいいんじゃない？で、逆に高校生、大学生ただとかにした方が、
うん、
いいような気がしますっていう感じです。素直に言わせていただける。まあ
ね、
こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、
うん、
ちょっと内容がね、すごい宗教画なのが多いっていうのもあるので、
うん、
宗教画と、あと宗教画の中のヌードが多いんですよね。
うん
うん、
あれはどういうことかわかんないんですけど、まあ、うん、多分僕は、あれは昔のポルノだと思ってるんですけれども、
うん、
結局お金持ちもそういうものを見たいとかね、あと、とかなとか思うんですけれども、うん、中学生たちの反応が素晴らしくて、
うん、
ポルノはすごいエロエロがあったって喜んでたんですけど、女の子は、うん、いや、グロかったとか言ってるんですけれども、それを2つ合わせると、
うん、
もう完全にこう人間の欲望そのものがなんですよね。でももしかしたら中学生の彼らは全くこうね、無垢な目で見ると、
うん、
こうみんながありがたがって見ている絵も、
うん、
そういうエロでグロだと、その人、その二言で全てを総括しちゃったんだなと思って、実は後でこれ考えつくまでに2日ぐらいかかったんですけど、彼らの言葉がずっとそのエロでグロだったっていうのがずっと頭の中に残ってて、
うん、
いや、どういうことなのかな、うん、なんて最初はね、うん、なんて教養のない奴らだとか思ってたんですけど、
うん、
でもよく考えると、
うん、
いや、これは彼らの方が本当の絵のね、本当の姿を見たんじゃないだろうかと思って、
うん、
安心してるんですけど、
うん、こうエロでグロなのか、
そう、エロなんですよね、見方によっては多分、うん、だからほら、僕らが見るとこの絵はこういう歴史的な価値があって、
うん、
こういう著名な画家が描いてって、そういうフィルターがかかってるじゃないですか。
あ、うん、
でも彼らにはそんなものは通用しないので
、うん、
多分
ストレートにその絵が持っているメッセージ、隠れたメッセージをね、
うん、
読み取ったんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、でもなんか子供の頃にこういうこの手の見てもエロくもグロくも感じなかったような気がするんだけどな なんかすごく淡々と見れちゃうというか、
でも実際のなんかキャンバスとかそういう作品の前にするとそのあの肌の質とかがものすごい生々しかったりするから、それでリアルだから、それでまずそういうエロ、あのエロいとかグロいとかいうことになるんじゃないかな。
あ、なるほどね。
で多分日本だからっていうのもあるのかもしれない。なんか外国だったらキリスト教が、子供の頃からね信仰されてるから、これはマリア様書いてるとか、これはあの聖書のあの場所を書いてるって子供でももしかしたら出てくるかもしれないんだけど、やっぱ日本だとそういう下地が全然ないから、やっぱりエルとかグロとかいうことになるんだと思うんですけどね。あくまでね人体を写実的にとかいうことだとね、もうそのまま人間そのままが出てきたったりするわけだから、
いやなんかね、なんて言うんだろう、極端な言い方すると人間じゃないような人間じゃないものを見てるような印象だったような気がするんですよね。
なるほど。
そっか、
まあ、かなりその画家のね、力量というかフィルターがかかってる、
それもあります
ね、いろいろ美化されてたりするけどね、プロポーションありえないよっていう感じのももちろんあるんですけど、
なるほどね、そうか、エロくてグロいんだ。
まあ結局あの、まあ、いろいろ言われるけど、ね、あのなんていうんでしょう、そういう書かれてる人たちの裏側みたいのを、まあ、テーマにした映画とかもちょっと前にレンブラントの映画とかあったし、まあ、彼らはそういう映画とか知らないとは思うんですけれども、まあ、結局なんて言うんでしょうね、こうその当時のこう欲望みたいなものをダイレクトに受け取る、あの感じる世代なのかもしれないです。
ね、出てる絵だったらルーベンスの絵がね多分それだったと思うんですけど、
なるほどね、そっかそっか、いやなんか僕も絵を見ること自体は好きなので、でも混んでるって分かってたらちょっと足が向かないかもしれないですけど、レンブラントの絵は見たことがないから実物見てみたいなという気がしますね。高野さん的には気になる作品とかあります？
やっぱりこのレンブラントの自画像とか、まあフェルメールですね。
ああ、フェルメールね。
あとはこのベラスケスのね王女マルガリータって多分これあの森村さんがコピーしてるやつですよね。そういうとかね、それ代表的なのに目が行きがちですけどね。
まああの混んでなければ本当に
楽しい、ね、
あとなんか、なんて言うんだろう、あの映画というかそういう解説の、映像もやっていたし、あれ見れば大体 何だったか分かるんじゃないかと思うんですけ ど、
なるほど、ね、
それも見るような暇もないというか、駆け抜けるようにしていなかった気がした。
そっかそっか、まあでもどうなんだろうな、僕は逆に小中学生ただっていうのは賛成は賛成ですけどね。なんか残るような気がするんですよね、その頃の、分かってないとか好きだったり嫌いだったりとかあると思うんですけど、それが確実になんか残ってるような気が、まあもちろんその高校生大学生とかでこう勉強したいというかね、あの本物を見たいという人たちに対して無料であるっていうのはもちろんそれができればそれに越したことはないんですけど、小中学生でお金取ったら本当に来る 子供たちがいなくなっちゃうような気がするので、うんうんうん、
いや、まあ、そうですけどね。でもなんか本当なんか他の人たちかわいそうだったような気がします。
ああ、なるほど。
一緒に見てる人たちはね、
一緒に見てる人たちがかわいそうだった、う
ん、いやでもね、逆に大人は、ね、そういうものを楽しむんだったら、そういう子供が来て騒いでようが何しようが、ある程度、で、なんか、もう少し、それに目くじら立てずに見るぐらいの余裕で見なきゃいけないような気がするんですけどね。
うん、まあ、仮に怒ったとしても、結構そういうもんだと思う。子供がね思ってくれれば、またそれはそれで。
あ、まあ、もちろんその美術館とかでのなんか鑑賞のマナーとかね、そういうのは大人が教えるっていうのはあると思うんですけど。
そうですね。
まあね、本当美術館を見に行きましょうっていう勉強だったらよかったんですけど。
ああ、そうか。
学校の企画として。うんうん、あれは要はね、いかに班でまとまって行動できるかっていうことなんで、うん、急いで出るっていうのを班でまとまって行動する一つの、
練習だった
結論だった、うん、結論です。しょうもないところに関わっていると後の予定がこなせなくなるぞっていう、そういう、うん、彼らなりの判断だったと思うんですけれども、
それもなんかあれだ。
しかし、まあ余談を言えば、なんだっけ、子供遊園地で、なんだっけ、パトカーとかに乗り、そこにいる俺はどうなんだって感じだったんですけど、あと、動物園で、触れ合い広場ってあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこでモルモットを膝に抱っこして、喜びっていう、うん、隣幼稚園の、遠足来てましたけど、幼稚園生と並んでやってましたけど、最初からもう上野動物園一本に絞っておけばどんなにか良かったかと思った
んですけど、でも2つ以上
行かなきゃいけないでしょ、回んなきゃいけないんでね、まあ柱店じゃなかったのは幸いでしたね。
ああ、なるほどね。まあでもなんかそんな、そこ周辺にあるその行かなきゃいけない施設についてなんか説明とかなかったんですかね。
あ、一応下調べとかみんなしてたみたいですよ。
ああ、そうなんだ。
うん、学校にも貼ってありましたし、うん、ポスターとかも、あと、こんな絵があるよとか、でも、掲示板に貼ってあっても誰も見ないですからね。
でもなんかそれぞれでここに行くんだったらこれ見てきたらいいよとかいう話ってあったのかなと思ってね。
どうなんでしょうね、うん、子供遊園地が一番行きたかったみたいです
けど、なるほどね、はい、うん、まあちょっと美術館に行って20分で出てきしまったというのが発端になりまして、まあ今回このルーブル美術館からあちこち脱線しましたが、はい、まあ、高野ブックラジオでは1回紹介の回が、
はい、
もう配信になったんでしたっけ、
はい、なったと思います。
なってますね、はい、はい、高野さんが気になった美術展とか、はい、高野さんの視点でご紹介していくというようなコーナーもありますので、はい、美術興味のある方は高野ブックラジオの方もお聞きいただければと思います。ということで、はい、今回お届けしましたのは半助と、
はい、もう一回実は見に行きたいとは思ってるんですけど、今度は1時間半くらいかけて、
はい、
はい、もし子供と行ければ子供と一緒に行ってみたいと思います。スノーと、
はい、あ、高野でした、
はい、ではまた来週。